一人暮らしのズボラな男性をサポートする時短家電トーク。あれから1週間ぐらい経って、まあ、ロボット掃除機アイライフとジェイム、ね、食器洗い乾燥機、使って、見て数日経ってからの話をしたいと思います。生活に少しずつ浸透してきました。部屋綺麗です。食器も綺麗になってきております。はい、西暦2019年10月に入りました。10月5日土曜日、夕方15時29分くらい収録、ゼマスケクノでございますけれども、っていうか前回撮った時ももう10月になってましたっけ、もう覚えてないんですけれども、はい、ということで、ございやしてですね、あ、なってたね、はい、10月入っちゃったのにポッドキャストの日とかって言ってましたんで、そういえばね、はい、時短家電ということで、前回ね、食器洗い乾燥機ジェイムの話をしましたけれども、はい、あのやっぱりね、強力な洗剤の効果っていうのはすごく絶大なもので、あれからいろんなものを洗っていますけれどもですね、コーヒーのあの茶色いなんていうかこうなんか、ね、シミっていうか残りみたいなものが本当にやっぱ手洗いじゃ取れない汚れが取れるようになって本当に、感動をしている次第でございます。はい、ということですけれども、まあ本当にね、こうもっといろんなものが自動になりゃいいのにっていう風に、前回だったっけ、そのいろんな時短家電のページ見ながら紹介するみたいな、名前だけ上げていくみたいな風にやりましたけれども、はい、まあやっぱりあれ次はもうあれだなっていう目星はもうついてて、もう洗濯機なんですけどね、乾燥機付きのね、あの乾燥機能のついたね、今のね洗濯機はついてんだけど、あの一人暮らしセットの安いやつだから、あの5キロぐらいかな、あの入るのがね、はい、で風乾燥なんだよね、だからただウィーンっていう風にあの回るっていう、風乾燥は大体どれにもついてるかなと思うんですけど、あのいわゆる熱風のね、乾燥の機能がついているやつが欲しいなという風にはやっぱり思いますかね。はい、あとそうだね、私生活の中で面倒だなと思っている掃除と食器洗いが自動化された分だけ非常にもう助かってはいるんですけれども、あとはあの前ねネットで見たことはあるんですけれども、これはね買えないな絶対っていうか、まだまだなんだなと思ったんですけど、あの服を自動的に畳んでくれるってやつ、あの服を投げ込むと自動的に畳んでくれるっていうやつがあるっていうのを以前なんか YouTube かなんかで見たことがあって、結構でかいんですけど、なんか冷蔵庫みたいにでかいんです。で、あの畳まれてなんかカテゴリー別に分けてくれるみたいな、こうズボンはズボンで、シャツはシャツでみたいな感じで分けてくれるっていうのがあったんですけど、結構やっぱ布をこう機械がね認識して、あこれはトップスとかっていう風に認識するその機能みたいなものがやっぱりまだまだというところで、例えばズボンを、普通のなんかシャツと同じような畳み方をしてなんかわけわかんない感じになってたりだとかっていうのが、まあ別にそこまで僕はこだわんないんですけど、なんかこう自分がやるとぐちゃぐちゃになっちゃうのをそうじゃないようにしてほしいなーっていう部分だから、僕は一応タンスはね持ってはいますけれども、基本的にあの今のね社宅に自動的についているクローゼットプラスニトリホーマックまあいわゆるそういうね、インテリア系のところで買った、まあ、なんていうかこうハンガーかけるようなやつありますよね、あれに引っ掛けておいて極力畳まないっていう、ジャージとかね、そういうのとか下着とかはね当然まあ タンスっていうかね、引き出しの中にしまうようにはしてはいるんですけれども、はい、まあ、だから畳むというのもね、めんどくさいし、アイロンもめんどくさい。まあ、この前時短家電でいちいちそのアイロン台を出したりとかしなくても、そのシャツのね、シワが取れますよみたいな時短のアイロンとかもあったりとかするっていうのは知りましたけれども、うん、だからありとあらゆる生活のなんかこうしなくてよくねっていうか、こうああやんなきゃみたいに思うことがちょっとでもこうもっと少なくなっていけばいいなっていうふうには思っていて、でそれってなんていうかな、こうね、わがままとかめんどくさがりとかでもとも言えるんだけれども、それが多分科学をね進歩させる一つの大きな理由だと思いますので、はい、ね、昔はねってね、冷蔵庫もなかったのよとかさ、ね、昔はねって、洗濯機なんてさって二層式でさとかさ、すすぎがねとかさ、そういうでそれどころか洗濯機もなくてさみたいなさ、洗濯板でゴシゴシとみたいな話もあるわけですよ。でそれがね、もっともっと時間が短くなればいいのにっていうことでね、二層式の洗濯機ができね、それが二層じゃなくなってね、ドラム式になってみたいな、熱乾燥が入ってみたいな感じでね、ロボット掃除機もそうですよね。はい、まあそういうふうにこう人間の楽したいとか、あ、そういう思いを叶えてくれるものっていうのはもうだんだん増えてきているっていう、でそして僕みたいに、なんていうのかな、世の中の収入、まあ、27歳としては、本当に平均ジャストぐらいの収入程度、しかも資産運用が非常に下手くそで、っていうか、金遣いが非常に下手くそなもので、お金がなかなかたまらないっていう中で、もうどうにか頑張って、買うことができるところまで今食器洗い乾燥機だったりロボット掃除機だったりが来ているっていうところも、これはまた事実なので、はい、まあ、だんだんいろんなものがね、もっと来ればいいかなというふうに思ってはいます。とりあえず、はい、手近なところでは、はい、まあ手近じゃねえな、でも洗濯機欲しいなというふうに思います。ここまで前回とほぼ全く同じような話をしているけれども、うん、いやでも、あ、でね、1週間経ったその成果報告とか、成果というか、はい、状況報告なんですけど、とりあえず iLife1 週間使ってみました。1週間必ず毎日1日1回は使っています。でやっぱりね、引き続き床に物は置かさってないです。以前はそのやっぱりね、俺床にね、些細なものが落ちてるっていうことすごく多かったんです。ゴミ箱に捨てたつもりで、ゴミ箱のなんか横に、要はゴミ箱にちゃんと入っていなかったちっちゃいゴミとかっていうのが、ロボット掃除機がこううまくこう吸い込んでくれなくて、ただ押し出してるみたいな感じになって、例えば綿棒とか、糸ようじとか、ああいうちっちゃいゴミですね、あとペットボトルの蓋とか、ああいうのをロボット掃除機がキーって、音出して、で、ずっと前の方でこう運んでくるっていうか引っ張ってくるんですよね。でそれがやっぱり気になって、やっぱ物ちゃんと置かなきゃなとか、いうふうにやって、床の上に物は何にもなくなりまして、今日もこの収録直前までiLife動かしてたんですけれども、本当にほったらかしですね。ほったらかしで、ただギャーっていう風になっているっていうだけですね。非常に助かっています。で、自分でね、いかに掃除してなかったのかっていうのが分かりましたね。最近ね、ホコリがすごく少なくなってきました。はい。いや、iLife 使い始めた時ね、本当に一回掃除機働かしただけで、その要はホコリっていうか、そのダストボックス、アイライフの中に入ってるダストボックスがなんかほぼ満杯になるぐらいまで、ホコリが入りまくってたんですけれども、もう今日はほぼ、はい、いや、まあ全くないっていうことは当然ないですけれども、はい、でもなんか、あ、全然大丈夫っていうような感じで、はい、まあ、ただ毎日タイマーも使っているしね、出勤する直前くらいに動かして、あ大丈夫大丈夫って、コンセントのところも多分大丈夫だなっていうふうに確認してから出勤するようにしてて、で出勤して で、まあ、職場から戻ってきたところで、あ、無事あの自動的にあの充電スポットにね戻ってきてるなっていうふうに確認して、まあ、あと食器洗い乾燥機の中身、あ、ちゃんと乾いてる乾いてるみたいな感じで確認して、終了というような感じで、今はねやっぱまだ生活になんか根付いたっていうよりは感動をまだしちゃってるので、はい、お、戻ってるとか、あ、乾いてるとか、そういうところにまだ感動するレベルだから、自分の感覚の中ではまだ生活に根付ききってはいないんですけれども、あの継続して使いこなせてはいますねっていうような感じですね、はい、でやっぱりロボット掃除機はさっき言った通りなんですけども、継続的に使ってみる、で毎日必ずやるというところですね、はい、でただねやっぱりカメラ付きではないので、結構ね壁とかあとは机のあの足に結構がっつりガンっていう風に、さっきも僕ちょっと昼寝を、今日土曜日でね、あの午後仕事なくて、昼寝してたら、あの昼寝してる最中にロボット掃除機稼働させてたら、ベッドの足のところにあの本当にドストレートにガンっていう風になって、その音で、ようやくちょっとねついてきたかなっていうところで目覚めちゃったりとかもしたので、はい、結構ガンって衝撃が伝わるような当たり方するから、こいつマジで大丈夫かなっていうふうに思うんですけど、はい、だから高いですけど10万ぐらいしますけど、あのルンバの、 あの上位品のものとかだとがっつりちゃんとカメラがついてて、でそれだとあの障害物とかも明確に認識して、ガツッっていうふうにあの壁を傷つけたりだとか、あ、ガチっていうふうに当たったりしないような配慮はできるみたいですけれどもね、はい、まあね、3万弱で購入することができたこのアイライフなので、まあはい、使う価値はあるかなというふうに思っていますし、これくらいでもいけるんだなって、前回も前々回ぐらいまでに言ったかもしれないんですけど、今回のアイライフ V3S プロっていうのは、ペットがいる家庭でも毛が絡まないようにっていうところで、あのローラーですね、いわゆる掃除機のあのがっつりウィーンって回るタイプのローラーの機能がついていないので、吸い込みの機能的にはちょっと弱いっていうふうに言われてはあのいるんですけれども、ね、弱いって言われてても全然使えるんだなっていうことがよく分かりました、うん、あのね、あとね、自分の意識なんだなっていう、その床に物を置いてるとアイライフが、要はそのカメラついてないからランダムにとにかく長時間あの運転するんだけど、長時間でランダムに動きまくるから結果的に全体的に部屋をきれいにしてくれるっていうことなんですよね。だからまあ本当にランダムなんですよね。だから一回動かして、あ、あっちの部屋行ってないぞみたいな、キッチンの方行ってないぞみたいなこととかもあるんですよね。だから実際リビングルームの方と、あともう一個畳の、あのもう一個の部屋の方があるんですけど、そっちばっかりで、あのキッチンの方に今回行ってねえなみたいなこととかも実際は あったりとかするんですけれども、でも時々寄ってくれたりとかするから、あのキッチンとかに落ちてる、あ、蓋また床に落としちゃったみたいな時に、あ、はいはい落ちてるよみたいな感じでこう引っ張ってくるんで、すごく助かっては、はい、います。はい、まあ、はい、引き続き使っていきたいというふうに思いますよ。はい、あとあの食器洗い機の一応確認もすると、あのなんだろうね、あのちょっとしたものでもね、食器洗い機の方が綺麗にしてくれるから、なんとなくこう自分で手洗いした時に気になってる油汚れとかは、うん、あったから、割と些細なものでも食洗機に入れるようにはあのして、はい、結果的に綺麗にしてくれるのですごく助かってます。ただやっぱりコップの裏とか若干こう、あれ食洗機って普通裏にして入れるんですよね。その時にあのコップの裏とか若干くぼみになってるところに水が溜まるっていうのは、やっぱりまだあの斜めにして入れるとか工夫が必要だなというふうに思います。だんだんテクニックを覚えてきました、はい、時短家電、お金が貯まったらだんだんもっともっと増やして自分の生活を楽にしていきたいと思います。はい、はい、家電トークは次回、あ、今回でもう終わりにしたいと思います。はい、京介お疲れ様でした。